はい、皆様メリークリスマス。
メリークリスマス。ようこ
そ、おいでくださいました。今日はクリスマス、イブですね。もう23日ですけれども、ユダヤの暦では、日が沈むとですね、日にちが変わる。
In Israel, the day changes when the sun goes down.
今日は12月の24日クリスマスイブということになります。
So tonight will be Christmas Eve, the 24th.
今日は23日ですけども、こうして一緒に、クリスマスイブをお祝いできることを嬉しく思います。
So it's very nice that we can celebrate Christmas Eve together tonight.
それでは一言お祈りします。
I'm going to pray.
天のお父様、
Dear Lord,
この全世界を作られて、そしてまた私たちを作ってくださったあなたの皆を賛美します。
Thank you for creating the whole world and us too.
私たち一人一人の今ことを知ってくださることを感謝します。
We thank you for knowing us through and through.
今夜あなたの御言葉から、無限のあなたの愛を私たち有限なものが学ぼうとしています。
We'd like toUnderstand your infinite love with our finite minds tonight.
聖霊様の助けによって私たちの学びを助けてくださいます。お願いします。
We ask for your help tonight in Jesus' name.
何によって祈ります。
Amen.
Okay. その聖書の神様はですね、私たちの価値観とかですね、常識と、ま、あの理解できない部分があります。
The Bible of course teaches us our value system.
私たちの常識というのは、こう神様が評価するのは優秀な人とかですね、知識のある人。
And God of course、in the name of Jesus is a man of wisdom.
またこう家柄がいいとかですね。
So we assume that Jesus came from a very nice family. Oh, we judge people by how、ね、we see their family and then, you know, where they came from.
でですね、このクリスマスストーリーを見るときにですね、いろいろとこの神様不思議だなというところを見ることができます。
So from looking at the Christmas story, we could learn much about God.
で、日曜日のロブのメッセージ、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？
Do you all remember the message that Rob gave last Sunday?
小さな始まりをないがしろにしてはいけませんということで。
Value the small beginnings or small things.
そのことをクリスマスストーリーから見ることができますと。
And so we could find the Christmas story in that message.
で、神様は決して有名な人を使うんじゃないんですっていうことを言いましたね。
Yeah. So、he mentioned that, you know, God doesn't use famous people.
この中でテレビに出たことある人ってないですよね。
Well, is there anybody that has been on TV here?
私はないから手を挙げました。
Please raise your hand.
ラジオはちょっとだけありますけども、でも出たことありません。でもその時思ったんですね。出たことある人います。
Yeah, we have somebody that has.
これ10月 NHK のスタジオパークこんにちは出ましたね。
Yeah, I appeared on a NHK program.
今日の通訳はスティーブ・フォックスさんにお願いしてますけども。
And so, interpreter tonight is the guy there, Steve Fox.
で、先週の水曜日お休みしたと思ったら。
Last Wednesday, Steve was not here.
東京に行って撮影してたんですね。
Yeah, he was in Tokyo, taking TV shooting.
1月23日、Music Fair.
Yes, and so Steve is going to appear on TV on January 23rd.
6時から。
About 6 o'clock.
結構大人の番組ですね、ミュージックフェアっていうのは。
It's called Music Fair, and it's more of an adult program, but it's more for adults.
映画に出たことある人っていう時に誰もなかったんですけども。
Has anybody been in a movie?
Movie. 1995年あたり、マジックがカプセルって。
Oh, 1985. This was a movie.
でその時にですね、三宮にあの劇場に、五代が来る舞台挨拶で来るっていうことはありましてですね。
And so there was a, I guess, a showing of this movie in Sanomiya.
また妹が中学生でしたけども、保護者としてついていった記憶があります。
And my sister, younger sister, was still a middle school, a middle school student.
その頃は人気絶頂の頃で、特にあの中高生に人気があったんですね。
And so, なぜか。This group was quite popular among the middle school and high school children.
で、あの黄色い声ってわかります？
黄色い？
キャーっていうのね、スクリーム。
Yeah, so there was a lot of screaming going on whenever they appeared.
で、こう収集がつかなくなってしまった。
Oh, and there was so much screaming that they really couldn't hear themselves.
で、スタッフがなんとかこう沈めようとするんですけども、なかなかもうそれ以上会話ができなくなってしまったときにですね、あのメンバーの中で一番背の高い人がシーってしたんですね。
And so when the band could not even hear themselves talk on stage, the tallest member in the band said, "Shh."
その時どうしようもなかったこの、若い子たちがですね、シーンとなりました。
And so in that moment, everybody just all of a sudden became quiet.
その時思ったんですね、モンキーマジックかなと。
So that shows that this man has monkey magic.
で、あの、私は何が言いたかったかというとですね、そのようなあの人気絶頂の頃に、スティーブはイエス・キリストを伝えるために辞めますと、五代後。
And so Steve left the band at the peak of their fame.
神様は有名でない人と、もう一つ自分の計画を横に置いた人用いるということを、学んだんですね。
And so God uses people that puts their own plans aside.
そういうスティーブと今日一緒にあの働けることを嬉しく思うわけなんですけど。
And so I'm very happy to be able to work with such a person as Steve.
で、五代を辞めてからどうされていたんでしょうかというとですね、KBF のためにも手伝ってくれてたんですね。
And so even while Steve was in Godaigo, he was helping KBF.
そして、ちょうどあのロイドたちの結婚式で、スティーブが司式をすると。
Steve even officiated the wedding for Lloyd and Sachko.
で、私がその時はなぜかあの奏楽で、オルガニストとして参加したんです。
And myself.I played organ in that wedding.
昔はあの全く別の世界の人で、別の世界ね。言えばあのロックスター。Mm-hmm. 自分もベースをやってましたから、いろいろとこう注目していたんですけども、ね、イエス・キリストを述べ伝えるためにやめますと聞いたときに、あ、いつか一緒に働けるんじゃないだろうかという期待をしてたんですね。
And so when I heard that Steve was going to leave the band to serve the Lord,
そしてまた KBF で出会って、
And so I was hoping to be able to work with him because of that, and therefore,
今こうして、まず一つの出会いですね。出会いがあって、そして一緒に働けると。
And through that, met at KBF and we were able to work together.
という神様は何かこう一つの計画を持って導かれたのではないだろうかと自分自身が振り返って思うんですね。
And so God works through plans that way and leads us in our lives.
そんな二人で今日クリスマスストーリーをお届けしたいと思いますけども。
And so I'd like to continue with a Christmas message.
有名でない人と有名な人と一緒に働けると。
To give a message with a famous person and an unfamous person.
はい、クリスマスとは何でしょうかと。
So what is Christmas?
Christ とマス。
It's, if you look at the word, it's Christ and Mass.
キリストを礼拝するという意味ですね。
It means to worship Christ. Jesus.
時々あのイエス・キリストどちらが名字でしょうかって聞かれるんですけども。
So people sometimes wonder which is the last name of this name Jesus Christ.
イエス様がじゃイエス様というからこれはファーストネームかなって。でもキリストかなどっちか。
So you may wonder maybe Jesus is the first name or is it Christ?
そんな疑問お答えしているのがルカにあります。ルカの1章26節から33節まで一度読んでみたいと思います。
So we can find that answer in Luke.
ルカ1章の26節から33節。こっちに出ます。
Luke 1:26-33。読もうか。
はい。
日本語 OK。
OK。
ところで、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
天使ガブリエルがマリアに現れて神様のこの計画を伝えるというシーンですね。
So an angel appears to Mary and shares God's plan to her.
恵まれた方というふうに呼びかけています。
Mary is a blessed person.
この時にまだマリアは処女だったと書いてあります。
It also says that Mary was a virgin at the time.
でも神様が共にあって、あなたはもうすぐ男の子を産みますというこのことを聞きました。
But even despite the fact that she was a virgin, that God was going to
名前までその名をイエスと名付けなさいというふうに伝えたわけですね。
Was going to give her a child and to give that child the name Jesus.
そしてその子はヤコブの家イスラエルですね。イスラエルとその国、イスラエルの家を治め、その国は終わることがありません。33節ね。
So in 33 it says that and he will reign over Israel forever, his kingdom will never end.
イスラエルを治めて、そして神の国、永遠の国を治める、そういう子供ですよということを天使はマリアに告げました。
So in other words, God was giving her a child that was going to reign over the whole world eternally.
ここでですね、マリアは処女だったとあるんですね。
It says that Mary was a virgin.
そういうことはあり得るのだろうかと普通にこう考えてしまうんですけども、
Would you believe that she could be pregnant as a virgin?
なぜそのようなことが必要なんだろうかと。
Why would that be necessary in this story for her to be a virgin?
Okay. ここは創世記にありますけども、
We can find the answer in Genesis.
聖書の旧約聖書の一番最初の書物創世記にですね、まず神様が人を作ったとあります。
It's in the very first book of the Bible called Genesis, where God creates the world and man.
アダムとイブ、よくご存知かと思いますけども。
Creating Adam and Eve at that time.
はい。すべてのものを、神様が与えてですね、 そしてその神様の楽園で、取って食べてもよいよと。
And so God created Adam and Eve and also created a garden for them to live in. And that garden was providing everything that they needed as far as to be able to live.
ただ一つのものだけを除いてですね。
But it was one thing.
それを食べてしまうとあなたは死にますと。
That is to not eat of this one tree, the fruit of one tree, or else you'll die.
そこに蛇が現れて、
And there a serpent appeared.
まずイブを誘惑しました。
And the serpent deceives Mary, Eve.
はじめはですね、この果実を食べてはダメですと神様に言われています。
First, that God has told them not to eat of this fruit.
なぜならば、死んでしまうからって言われたんです。
He said that you would die if you eat the fruit.
でもこの蛇はですね、それは嘘なんですよと。
But the serpent said that no, that's not true. You're not going to die.
神様はですね、あなたが神のように賢くなるからそれをやめさせてるんですよ。
Instead, you're going to become as wise as God if you eat this fruit.
あなたはもっと賢くなるから。食べてみたらっていう。
So why don't you try to eat the fruit? You're going to become as wise as God.
そしてそれを取って食べてしまいました。
So she ate the fruit.
イブだけではなくてアダムにもそれを分けました。
And she also gave Adam.
神様の命令に背いてしまった。
The fruit and both of them disobeyed God's commandment.
そういうことがありました。
There was such a thing as that.
死んでしまうということはどういうことだろうか。
What is it to die?
神様との関係がなくなってしまう、潰れてしまうということだったんですね。
It is that your relationship with God is stopped.
神様に逆らってしまった、背を向けてしまった人。
It's you have rebelled against God, therefore you have turned your back toward Him, and your relationship with Him has ended.
サタンは人と神様の関係を潰すものなんですね。
So,The enemy, Satan, is wanting to destroy the relationship that we can have with God.
その結果、神様の楽園と呼ばれていたそのところから、彼らは出て行かなければならなくなってしまいました。
So because of that, they had to leave this wonderful garden that God had created for them.
神様に逆らった、これを罪、原罪というわけですけども、
And so this disobedience is presently called the original sin.
その結果ですね、それを持ったままでは人は本当に神様との関係がない状態になってですね。
And so with this sin, we are without a relationship with God.
その結果、神様との関係が崩れた結果、家庭、社会、民族、国、との関係が悪くなってしまっているという事実があります。
Because of that lack of relationship with God, it has affected the world. And as we can see now, that the world has become very decadent.
傷つきあったりですね。そして今の苦しい時代、テロリズムもそこから来てしまっていると言えると思いますね。
And as youWe'll see in history and even presently, there's terrorism and there's hatred and there's all kinds of evil going on.
ただ神様は人を追放しただけではなくて、
Not only did God cast them out of the garden,
そのアダムとイブも守りながら、
And he cast them out and protected them as well.
人のそのもう一度罪を犯してしまったその人をもう一度、救済するという計画を立てられました。
So he planned to redeem the human race eventually.
罪を犯してしまった人を助けるにはですね、代価を支払う必要があったということですね。
So there was a necessity to pay for the sin that had occurred.
そこで創世記の3章の15節。
So we look at Genesis 3, verse 15.
私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、 お前は彼のかかとに噛みつく。
日本語だけね。ここにですね、マリアの予言なんですね、これは。
So we see the prophecy of Mary here.
それまでは聖書というのは、ほとんどが男性を中心に書かれていました。
Up until this time, the Bible was more or less concentrating on men only.
例えばイエス様が、パンを奇跡的に、5000人の男だけで5000人に与えたとかいうふうに書かれています。
For instance, when Jesus fed 5,000 people with two loaves of bread and fish, they state in the Bible that there were 5,000 men.
女性と子供は数に入っていなかった。
It didn't include the women and children.
でもここには創世記にはですね、女の子孫というふうに、女というふうに書かれています。
ButIn the prophecy that we just read, that there the seed of a woman will bring this redeemer.
男と女の子孫ではなかったわけですね。
It's not the seed of a man and woman.
ここでマリアが処女でも初動で身ごもるというその予言があります。
So we can see that there was a prophecy there even back in the days of Genesis that the Virgin Mary would give birth to a child, a redeemer.
なぜ、ヨセフとマリアの子供であったらダメなんでしょうかということ。
Was it? Why was it? Could it be wrong for the Redeemer to be the child of Joseph and Mary?
マリアとヨセフの普通の結婚で設けた子供というのは、じゃあどういう人なのか。
So what kind of child would have been born if it were from Joseph and Mary?
それは普通の人なんですね。
It would have been just a regular person.
普通の人というのは、罪を持ったまま生まれてきたということになってしまいます。
A regular person would be a person that is a person that has sin resident in his body.
じゃあ、マリアのお腹を借りて、生まれたらどうなんでしょうかと。マリアには罪はなかったんでしょうかというふうになってきますね。
But Jesus was born from Mary. Mary is a human being, of course, with sin resident. What can we say of that?
ここでマリアがどう答えたかを見てみたいと思うんですけども。
Now we'd like to see what Mary said in regard to this.
非常に不思議なことを天使から言われたわけなんですけども、34節を見てみたいと思います。
There was a very unusual thing that was told to her by the angel. It was written in verse 34.
そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのにと。
It says, Mary, but how can I have a baby? I'm a virgin.
ここでですね、英語の方を見てみますと、How って書いてますね。
In the English it says how.
Why じゃないですね。
Not why.
ここでマリアは、天使の言うこと、神様の言葉として受け入れながらですね、それをどのようにこう理解しようとしているかという心の動きがあると思います、ね。
So we can get a perspective of what Mary is picking up from the words that angel had spoken.
私はまだ男の人を知らない。でもどのようにしていくのでしょうかという質問。
She said that she had not had relations with a man ever yet.
で、ここで天使がですね、恵まれた人よというふうに呼びかけたわけです。
The angel said it was because you're a blessed person.
私は恵まれた人なんだということをそのまま受け取ったわけですね。
So she understood and received the statement of the angel. She was told that she was blessed.
マリアはですね、自分が恵まれているということを掴んだわけです。
And so she was able to grasp that she was blessed.
で神様は優秀な人とかですね、知識のある人を評価するじゃないですよということを触れたんですけども、ここは恵みを受け取る人が神様に評価される、用いられるということをここで見ることができます。
So we can state something very interesting here that God doesn't pick people that are special. He picks people that can receive His blessing.
そしてマリアのこの御言葉に対する姿勢をここから学ぶことができる3つのことがあります。
We can learn three things in regard to how Mary responded to the angel here.
一つは、listen、聞くことですね。
She listened.
そして二つ目に、知ること。
And the second thing is to 知るっていうのはどういうことだ
know.
To know.
Know. To know ですね。
Okay, so she knew.
そしてそこまで行ってですね、そしてどのようにというふうに尋ねて、次にこの身に起こり得るでしょうかという体験をここでマリアは期待しました。
And so she also was expecting an experience because of all of what the angel had said.
私たちもですね、御言葉を聞いて、聞くだけではなくて、それを理解して、そしてそれを体験するということは必要だと思います。
So what we can learn is that we should first hear, in other words, listen to the gospel, and then we become knowledge of the gospel. We know, and then we begin to experience.
そしてその質問に御使いが答えた35節ですね。
The angel again replied in verse 35.
御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆いますと。
The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you.
マリアは自分の DNA からイエス様が生まれたとしたら、罪を持ったまま。そこまで考えたかどうか分かりませんけども、
You know, Mary, I don't know if she was considering that this child that's going to be born will receive her DNA.
でも聖霊があなたの上に臨む時とあるように、聖霊がその時にもう働かれると、そのようなもう心配はないんですよと。
But the angel had clarified this point by saying that the Holy Spirit wouldcome upon you, and the power of the Most High will overshadow you.
完全にその罪の性格というものは聖霊によってここでも完全に閉ざされて、マリアから生まれるイエス様は人間で 100% 人間だけども 100% 神様ですという。
So the issue about Jesus being born from a human beingMary, and the issue about whether Jesus would have the inherent sin that men, human beings carry, that issue is solved with her being overshadowed with this high power, most high power.
肉体を持ってるけども罪は持っていないという。
Jesus would be a human being, but one that is without the sin that most all human beings have, not most all human beings have.
神様であり、人であるイエス様が誕生される神様の目的がここで達成されたということですね。
So the plan that God had had was therefore fulfilled. A man without sin, God's son, would be born.
そしてルカの2章を見てみたいと思いますけれども、
like to look at Luke
1章の7節、じゃあ2章の1節から7節です。1節読んでもらえますか。
Luke verses 1 through
7. Verse
1. その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。
はい、マリアがですね、だんだんお腹が大きくなってもう生まれぞという頃ですね。
That Mary was already getting quite large, being pregnant.
皇帝オーガスト。
And the emperor, Roman emperor Augustus.
あれは、超大国ローマの最初の皇帝であったと言われています。
And he decreed a census.
神様はその 最初の皇帝を動かしてですね。
And so God used this plan to have the first census.
住民登録をするということでベツレヘムに、マリアたちを移動させるという計画がここで起こったわけです。
And therefore the plan for Jesus to be moved to Bethlehem was fulfilled here because of the census.
そしてユダヤのベツレヘム田舎ですね。
Bethlehem is kind of in the boondocks of Israel.
ヨセフの関係するそのダビデの町というのはベツレヘム、ここに移動する必要があったわけです。
And David had to, Joseph, being from the family of David, had to return to his hometown, Bethlehem, for the census.
はい。そして、子供、男の子が生まれました。
The child was born.
8節見てみましょう。
We could read that in verse 8.
さて、この土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。
はい、羊飼いが登場しますけども。
Here we have shepherds appearing.
最初にこの男の子イエス様の誕生をのつ知らせを受けたのは羊飼いだったですね。
So the birth of Jesus was first announced to the shepherds.
なぜ羊飼いだったんだろうかと。
Why were shepherds the first people to be told about the birth of Jesus?
当時の羊飼いというのはダビデの時代の羊飼いとはちょっと違って。非常に、職業的には、下に見られていたという職業ではあったわけですね。
Unlike the shepherds in King David's days, in the context that we see right here, in Joseph's days, shepherds were looked down upon.
ですから、まずこの羊飼いたちにその恵みをまず知らせようという神様の恵みであった。とも言われています。
So this is a blessing to the shepherds that they would be the first people to be told about the birth of Jesus.
それと同時にですね、イエス様が杉越の子羊というふうに言われています。
And he would be, Jesus would be the sacrificial lamb.
杉越の子羊というのは、傷もなくて、結果もないというそのような羊が必要だったわけですけれども、
In those days, they sacrificed sheep, but these sacrificial lambs, sheep had to be perfect. There had to be no blemish.
その当時、そのベツレヘムでそのような羊たちが飼われていたわけです。
And there were such sheep being kept in Bethlehem.
ですからイエス様もこのベツレヘムで生まれて育つということが必要だったんですね。
So there was that necessity for Jesus to be born in Bethlehem.
そしてこの羊飼いたちに天使が現れて言いました。10節。
And the angel appeared to the shepherds and said in verse 10.
御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために、ための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。
この羊飼いたちにまず天使が現れてですね、そして、非常に明るいそのような情景が展開されたんですけども。
So, the angel told them not to be afraid, that there was going to be good news, great joy for everyone.
目の前にですね、急に天国のような情景が開かれた。
And in that moment, it was like heaven had all of a sudden opened up in front of them.
で、羊飼いたちは、非常に恐れたと書いてある。
And they were in fact very surprised, afraid, it says.
まあ、多分人としてはですね、自分のように、罪深いものがこのような条件にあってしまったらというような気持ちがあったのかもわかりません。
Being, you know, normal people, the shepherds, being regular sinners, you wouldn't call them sinners, but regular people, they were quite surprised to be having experienced this.
でも天使はですね言ったんですね、この民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです、恐れることはありませんと。
And, but the、angel continued to say, I bring you good news of great joy for everyone. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born tonight in Bethlehem, the city of David.
11節ですね、グッドニュースって書いてありますね、
So it says the good news.
そして11節に日本語では今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたというふうに書いてあります。
It says, the Savior will be born in the city of David, which is Bethlehem.
あなた方のために。
The Savior for you.
あなたのためにですね。
For you.
個人的にですね。
So it's more of a personal.
生まれたんですよという、それが良いお知らせですと。
And so the Savior was born for us personally.
ここでですね、以前アダムとイブの時代に罪によって神様との関係が完全に閉ざされてしまった状況があったわけですね。
Up until this point、our relationship with God had been、ruined. We didn't have one.
でも救い主によって神様との関係がもう一度回復されると。
But because of the Savior, the relationship would be restored.
イエス様を受け入れる者には神様の国を受け継ぐその特権が与えられますと。
So through the Savior, by believing in Jesus, we can receive the privilege to have a relationship with with God.
そのような福音を聞いたわけですね、この羊飼いたちは。
So the shepherds heard this message, this gospel.
で、14節ですね。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと。
And again in verse 11, the Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born tonight in Bethlehem, in the city of David. And this is how you will recognize him.
14節ですね。
Oh, glory to God in the highest heaven and peace on earth to all whom God favors, it says.
今までは本当に暗い、この世の中に罪の中に生きてきましたけども、
Although we were living in a dark、state without the relationship with God,
神様に敵対して生きるというそのような時代、
It was a state where we were more or less like enemies of God、
人としては、裁かれる存在だったわけですね。
And we were in a position where we should bepunished for just being sinners.
キリストの死によって、キリストによって、私たちは神様と和解ができる。
But because of Jesus, that relationship was restored.
そのような約束が羊飼いたちに与えれて、そしてベツレヘムにその方を見に行こう、その子供を見に行こうということで向かいました。
And therefore, that gospel, this good news, was stated to the shepherds.、はい
16節
Verse 16
そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑ごとを探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。
18節見ましょう。
それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。
羊飼いたちが見たこと、そのことをこのヨセフとマリアのいるこのところに行ってですね、そして語ったわけですね。
And so the shepherds went to where、Mary was and、explained to Mary and everybody there what they had seen and experienced.
羊飼いたちはここで本当に喜びのですね、男の子の誕生を最初に、見た人々でした。
They happened to become the first people to、be at where Jesus was born and to celebrate his birth.
世界で初めてのクリスマス。
So this was the very first Christmas in the world.
イエスキリストを最初に礼拝したわけですね、羊飼いたちが。
These shepherds were one of the first people to worship Jesus.
そして20節。
Verse 21.
羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話だと話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていった。
通ります。
The shepherds went back to their fields and flocks, glorifying and praising God for what the angels had told them, and because they had seen the child, just as the angel had said.
羊飼いたちは自分たちが見て聞いたことを喜びを持って今度はまた、語る人々になっていきますと。
And so they have seen, experience, now they have become people to, begin to share what they had seen and experienced.
最初に礼拝して、そして最初にこの良き訪れを宣教する人たちになったわけですね。
And so they became one of the first missionaries or people that, if you want to use the word, began to evangelize or share the gospel to other people.
本当に罪の世界の中に生きてきたけれども、イエス・キリストという一人を送ってくださった神様の愛を見ることができます、ね。
And so we can see that though they were living as sinners, they were blessed by God and were given a special gift.
過ぎ越しの羊というふうにさっき言いましたけども、
And I also mentioned about the sacrificial lamb.
イエス・キリストは私の罪のために生贄へ十字架につけられるために生まれてこられたわけですね。
Jesus was born to become the sacrificial lamb. In other words, the payment for our sins.
先ほど創世記に読んだようにですね、その方法しかなかったということですね。
This is a Jewish rule where, in other words, for us to have our sins forgiven, there had to be some kind of bloodshed, a sacrifice to pay for the sin.
それを恵みとして私たちが本当に受けることがですね、神様が喜んでくださることです。
And that would be a blessing that we would receive from God, and we would gladly receive that.
私が何とかして自分の力で努力でですね、本当に祈って良いことをして、そして救われるというものではなくて、
It's not a salvation that we can earn with our own strength. It's not by our efforts that we can receive acceptance of God.
神様の贈り物であるイエス・キリストを私の救い主、私の個人的な救い主ですとして、受け入れて感謝して受ける。このことは恵みとして必要なことですと。
But the blessing here is that all we need to do is to receive God's gift, the gift of the sacrificial lamb, His Son Jesus, the payment for our sins, and therefore the relationship that was lost is restored with God.
そしてこの神様の御言葉というのはですね、本当に信じる本当に価値があるものです。
And by believing in the word of God, there is value stated here.
何でも言いますけども、人の理解を超えたもの、時々聖書の中に見てしまうんですけども。
There's many instances in the Bible where there's things that it's beyond our understanding. It's hard for us to accept.
でも後から理解できることも多いと思います。
But we can understand and to begin to accept those things afterward, after we begin to receive and with faith.
で、まあ、聖書というとこれだけの、まあ、厚い分厚い書物ではあるんですけども、
Even though this is a very thick book,
1500年の間に40人の著者が書いたと言われています。
But between 1500 years, there were 40 people that were involved in writing this.
違った時代、違った場所で書かれたんですけども、
And these 40 people were in different places, in different times, frames, different cultures.
それは予言であったり、歴史書であったり、いろんなカテゴリーありますけども、
There were prophecies written. Many things were written by these various people.
共通して言えるのは神の愛とイエス・キリストの誕生。
But there is one common factor throughout all of the messages that were written by these 40 people, and that is the fact that God loves us and that He has sent His Son Jesus for our salvation.
そのことが書かれていますけれども。
And that is written in the Bible.
これはすべて神様の言葉であるというそういう姿勢で読むときに、理解が進むのではないだろうかと思います。
So, okay.
神様の言葉として読むと理解ができる。
Oh, so if we look at the Bible as God's word or God speaking to us, because of that mental state, we can begin to understand God.
そしてこれが私個人に当てられた神様からのラブレターとしてですね。
And this therefore becomes a love letter from God to us.
読んでいきたいと思います。
And so we'd like to read it as that.
そしてイエス・キリストの名前ですね。イエスという名前には力があります。
And there's strength in the name of Jesus Christ.
今日クリスマスストーリーから学んだんですけども、イエス・キリストという方のイエスの名前には力がある。
There is strength in the name of Jesus Christ.
今日ですね、家に戻られてですね、イエス・キリストの名前をもう一度思い出していただきたいなと思うんですね。
So when you have time and if you go home, please recall of what we have mentioned tonight, that there is strength in this name, Jesus Christ.
そして2015年のこのクリスマスに、私のイエス・キリストとの出会いの日にしていただきたいなと思います。
And we hope that this Christmas, 2015, will become a Christmas where you are able to come to terms with God and begin a relationship with Him.
では祈って終わりたいと思います。
I'd like to pray.
天の神様、今日あなたが御言葉を通してあなたの約束が必ず実現するということを学べたことを感謝します。
Father, we learned through your word that you plan and of course fulfill your plans through what we have read tonight.
そしてそれは、私自身のためのあなたからの約束であったことを感謝します。
And that you have planned for our salvation. You have promised that.
イエス・キリストは私の救い主であることも感謝します。
We thank you for the Savior that you have sent, Jesus Christ.
今日そのイエス・キリストを私たちが礼拝できますことを感謝します。
And we thank you that we are able to worship Jesus Christ.
この2015年のクリスマスを感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。
We thank you for the Christmas that we are able to celebrate in this year, 2015. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.